アッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の岡尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、大津市、京都府の城陽市に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんにお伝えしていこうと思います。今回は梅プロジェクト班がお送りいたします。本日お送りするメンバーは青と
舞香と
直と
彩奈です。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
これ入り大丈夫だったかな。
いけてたよ。
よかった。はい、早速なんですけど、皆さんもう夏休み終盤にかかってるんですけど、夏休みの思い出ありますか？なお
私、
うん、
でもコロナ禍であまり私のお家があまり外出しないようにっていうのでちょっと厳しいので、あまり県外とか遠くまで旅行するのはちょっと控えてるんですけど、最近にその県外に出ちゃったんですけど、大阪のホテルでデイユース、なんか昼間にお部屋借りれるみたいな、みたいなんで、それでお部屋借りて、で普段私奈良で暮らしてるんで Uber Eats が対応してない地域に属しているので、ちょっと Uber Eats 使いたいなっていうので、ホテル行って、で Uber Eats でチキンとカヌレ頼んでダラダラ過ごして、そう24時間テレビやってた日なんですけど、ずっと24時間テレビ見てダラダラ過ごしてたのが、今年の夏は一番まだ楽しかった、まだじゃないですね、全然楽しかった思い出です。
奈良って Uber Eats あれなん、対応してないの？
奈良市の中でも、じゃあ生駒市は対応してて、大阪に近いで、奈良市の中でも近鉄奈良とか JR 奈良、みんなよく遊びに行くあたりはまだ対応してる。で私の属してるその真ん中の部分、
うんうん、
奈良市の結構市街中心なはずやねんけど、なんか対応してなくて、うん、
ちょっと残念やな。でも
なんか YouTuber とかがさ、うん、Uber 頼みましたとか出るの見てすごいやりたいなと思って。
もう私も青も Uber したことないから憧れやわ。
なんか初めて聞いた。Uber Eats したくて県外出て。
普段できない遊びをした感じかな。
いいやんいいやん。
うん、私萌香はやっぱ密なところは避けてちょっとお出かけしたんですけど、うん、なんか京都の北部の方にちょっとドライブみたいな感じ行って海行ったんですけど、夕方に、
うん、
でその日めっちゃ晴れてて、なんか夕日ヶ浦っていうところがめっちゃ綺麗な夕日が見えるんで有名で、で結構そこに何回も行ったけど、なんか天気が悪くてあんまり夕日が見れへんくて今まで、で今年この間お盆の時かな行った時にめっちゃ綺麗な夕日が見れたのと、なんか手持ち花火を買ってその夕日見た後にちょっとしてて、で帰ろうと思った時になんかいきなり納涼大会が始まって、そこでで、なんか全然知らんくて帰ろうって思った時になんか始まりますみたいななって、でその時打ち上げ花火見れたっていう、すごいめっちゃ運良くて、
めっちゃいい思い出、
うん、
今年花火見てないわ
青。うちももう今年花火大会行けへんとか思ってたけど、たまたま見れてすごい良かったです。
いいね、夏っぽいことしてんな。
うん、すごい花火もして、花火も打ち上げ花火を見れてって感じで、
うんうん、 で、あやなは、
あやなはなんかほんまに夏らしいことは全くできてないんやけど、この間なんかその川辺でほんまに少人数で、バイト先の人とやけど、バイト先の人と少人数でバーベキューして川で泳いでってしたのが一番の夏らしい思い出かな。
夏っぽい。
バーベキューしたい。
バーベキューしたいな。
バーベキュー羨ましい。
したかったな、ゼミで。
うん、なんか毎年深尾ゼミで5月ちゃうな、7月ぐらいにバーベキューしてるんですけど、それも今年コロナでなくなっちゃったから、ほんまにしたいなって感じ。
うん、全然、ね、な、遊びに行けてもないもんな、ゼミで。
うん、
ほとんどてかほぼ全部がなくなったからね。
ギリギリいけるかなって思ってね。
合宿もなくなったしな。
だよな、残念。
残念。
なんかみんなほど夏っぽいことしてる思い出は青はないねんけど、最近の一番の夏休みの思い出は、あのゼミ終わって夜に、あの家近い地元の子とその地元の周りを散歩するっていうのを思い出かな。なんかお酒買って歩きながらいろいろ話したり、10キロ、この前10キロ歩いた。
それはやばい、
すごいよ。え、毎回散歩するたび10キロぐらい歩いてるん？
あ、ね、前々回は8キロやったかな。
それでもすごい。
そう、足が棒になる次の日は。
そうなの。
大体何時間ぐらいなの？
3、4時間？
すごない？
すごい。歩いてます。
それは何時ぐらいから歩き出すの？
7時。
あ、そんな早いんや。
うん、7時、8時ぐらいに。で、まあ、10時、11時ぐらいに帰ってくる。
すごいな。
そう、
まあ、地元の子だからできる、夜まで。
うん、まあ、夜はでも気をつけて歩きや。
ありがとう、帰
ってくる。うまいよ、女の子
や。そうそう。え、みんな普段、去年とかどんな夏休みの思い出ある？今年はなんかコロナであんまり夏っぽい思い出がそんなにないと思うねんけど、
うん、
あやなとか
普段なら、
うん、あ、なんか普段なら、
普段なら何をするか。でも今年したかったことで言うと、
うん、
やっぱ浴衣着て花火大会に行きたかった。
あー、めっちゃかっこいい。
ほんまにそればっかり今年の夏は考えてたのに全部なくなっちゃったっていう。
確かに、
そうな、うん、
浴衣あんまり求めへんわ、私。逆に
求めへん。
そう、なおは何求めへん？夏休みの思い出っていうか、夏休みにはこれでしょう。うん、
あ、私は普段はずっと私アイドル追ってるみなので夏といえばもうライブなんですよ、毎年。ライブがない夏がありえへん。なんかエネルギー
そ
こに消化したらいいのみたいな。なんか
で、みんなそれ言うな、
うん、なんかずっと騒いで遠征して、
遠征、
遠征はすごい。
すみません、オタク用語ですね。
スポーツの方では聞いたことある。部活の遠征は聞いたことあるけど、
うん、言うねん。そうそう、夜行バス乗って地方行ったりとかして、地方のご飯食べてライブ行って、で飲んでホテル泊まってとか。
楽しそう。すごい
楽しいですよ、もうずっと楽しい。
な、同じ趣味同士でな、いっぱい語り合って
困難がいっぱいいるので。
なおみたいな人がいっぱいいるのに
絶対楽しいな。なおキラキラしてそうやもん。
キラキラしてます。輝いてる瞬間やと思う。
なあ、え、あやなは？
え、あやなはちょっとなおと似てるけど、まずあの 自分はバンドが好きやから夏フェス、その野外でやってるような、うん、京都やったら京都大作戦みたいな、うん、めちゃくちゃ大きいフェスに行きたかったな、行くのが普段の夏の思い出なんと、あとはなんかなんやかんや、あのなんやろ、友達とカフェ巡りとかしてたのも今年あんまりできひんから、なんか考えてみたら、あ、なんか暑いな、はよかカフェ入ろうみたいな、ああいうカフェ巡りも夏の思い出やったなってめっちゃ感じてる。
うんうん、今年はライブは一個もなかったん？
今年はなんかないねんけど、その結構ライブハウスも最近なんていうの、動き始め、ライブ再開し始めてて、で今年行ったのはもうソーシャルディスタンスをガチガチに守った、で全員フェイスシールド着用の、もう20人ぐらいしか入れへんライブは行った。
逆になんかな、楽しそうよな、ちゃんと守ってる感じが。
うん、おもろいで、あ、みんななんかつけてるみたいな。
ちょっとシュールやけどな。
シュールシュール。まあ楽しかったですね。
まあ夏休みの思い出はこんな感じですかね。
うん、はい。
でこの夏休みの間にまたちょっとフリーペーパーが進んだんですけど、あのゼミの梅プロジェクトの活動の中でしているフリーペーパーがちょっと進んだんですけど。誰に話してもらおうかな。じゃあなお、どんな感じで、
絶対当てられたくないと思って目そらしとった。
そらしたなと思って当てちゃった。
なんか何が進んだかな。そうそう、そのフリーペーパー内で、そのフリーペーパーのコンセプトがそもそもその常用で暮らす人たちというか、常用の街づくりに貢献している人たちにフォーカスを当てたようなコンセプトにしているから、その人にね、その取材しに行こうっていう風な流れで、で、地域の農家さんに取材をできる機会が、ね、その、青谷梅工房の田中さんからそういうお話をいただいたので、地域の農家さん、いちじく農家さんと梅農家さん、この2つの農家さんにお話をまだ聞きには行けてないんですけど、その方々が、まあ、事前にどんな方かっていうのをその田中さんの方から教えていただいてて、その梅農家さんの方やんな、梅農家さんの方がカンテレかな、カンテレのその用意どんっていう番組にその紹介されて、なんか料理とかも作っては結構話題になって、なんか結構電話とかも結構来とるみたいな、なんか結構話題というか盛り上がった話題があるっていうので、そういう内容も踏まえた上でその梅農家さんにも結構お話を伺えたらいいかなっていうので、ちょっと9月上旬あたりに多分お話、その取材っていうのはさせていただくことになるかなっていう風な、まあ、現段階の話ですね。そんな感じですかね。
そんな感じかな。まあフリーペーパーの進行状況はこんな感じです、はい、それでは本日の1曲参りましょう。本日お送りする曲はジュリエットさんの夏ラブです。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はジュリエットさんの夏ラブです。はい、後半になりました。とこの集まらない状況で今頑張っていることは、あの梅プロジェクトで頑張っているインスタの投稿なんですけど、最近の投稿をちょっと紹介したいなって思います。 最近どんな投稿したかな。
どうしたかな。
あやなじゃ。
最近自分が投稿したやつ。
うん、自分が投稿したやつ。
最近は、なんか一品物のちょっと前こんなんやけど投稿してみて、うん、梅チャーハン、うん、作ってみたり、梅納豆うどんみたいな簡単にできる一品の大きい料理を作ってみたんですけど、なんか梅チャーハン作ってみてめっちゃ簡単にできるのに、なんか普段のチャーハンと一味違う、なんかチャーハンに酸味ってなんか自分的に考えられへんというか新しかったから、
うん、
まあ、美味しいなと思って、ありやなっていう発見っていうか美味しかったですね。
美味しそうやったもんな、なんか、
うんうん、
梅チャーハンって新しいなって思った
、うんうん、なんか中華に梅、中華やな、中華に梅っていうのが、うん、
ちょっと楽し
かった、ね、よかったです、
美味しそうやった、
ね、皆さんもぜひ。
もやかはどんなん作った？
私はいつもなんかメインの料理ご飯とかじゃなくて、
うん、
あのなんかちょっと今日の晩ご飯の足しにみたいな、そんなちょこっとした感じのつまむ感じの料理を紹介してて、最近はなんか梅しそなんちゃらの梅しそあえみたいなのが多いかなって思ってて、最近やったらキャベツとツナの梅しそあえみたいな感じで、いつも冷蔵庫にある食べ物こう調べて、それある食べ物と梅で調べて料理調べててだからなんかこれ作りたいみたいじゃなくて、あるもので作ってるって感じです。
すごい長そうだな。
うん、
すごいか、あるもので
ん、
あるもので
っていう主婦の、あるものな、
すごいわ、
うん、いつもそう、あの小鉢なんか、
そう小鉢料理をそう紹介してる、
一品料理が美味しそう、いつも
この梅果実パン作ったの誰？
あ、梅果実パンは青。
あ、青か、すごいなって思った、
そう
めっちゃ美味しそう。
どんなパン？
どんなパン？簡単やねんけど、なんか最初にパン作りにお母さんとハマってて、なんかチョコチップパンを作っててん最初、
うん、
でこれ梅でもいけるんちゃうんと思って、あの梅酒の中に使った梅の果実、
うん、
をそのちょっと細かく切ってパンに入れたらめっちゃ美味しかった。
へ
え、うん、なんかチョコチップパンよりもなんかその梅の、その梅酒の液が染みて、うん、あのふわふわなパンになってめっちゃ美味しかった。
へえ、美味しそう。
すごい、今見たけどあの動画最後に
あ、そうそう動画あったな、
インサートっていうの、
出来たてのパンをちょっとなんか伝わるかなと思ったけど、あんまり湯気出やんかった。
いやでも美味しそう、
うん、
そうそう、そんなん作りました、葵は。
うん、
いいね。うん、なおは最近どんなん作った？
私はその、うん、ちょっと話しとるんですけど、最近ダイエットしてるんですよ。
おう。
でしてるからちょっとダイエットのメニューにもなり、ここの投稿にもできたらいいなみたいな感じで、
うん、
ちょっと最近は上げてて、だから結構ね、私が上げてるやつはそのオクラ梅ネバネバそうめんとか、鶏むね肉の梅酢焼きとか、うん、梅ソースにそのじゃサラダチキンに梅ソースかけてみたとか、
美味しそう、
これ、こういう系のちょっとヘルシー志向のやつを結構まあ意識的にメニュー見て選んでるんですけど、でもなんか 以前も投稿したんですけど、梅って結構ダイエット効果あったりするんで、その脂肪燃焼だったりだとか、なんか吸収を抑えるので、まあまあそういう効果もあるしと思って、あのダイエットに効くなと思いつつ食べたいとかしてるんですけど、その中でもいっちゃん欲しかったのはどれやろな、でも鶏胸肉の梅しそ焼きはいっちゃん、まあ料理って感じやけど感じで、まあ美味しかったです。
これ美味しそう。
私も作った梅しそ、鶏胸肉の梅しそ焼き、うん、
美味しかった。
美味しかった。やっぱ梅としそはほんまに合う、
合わすときは何でも合うと思う。
もうほんまにあれは誰が食べても美味しい。梅としそはほんまに合う。
あおもあれやわ、最近作ったんが梅としそ、梅しそちくわ巻き。
うんうん、
あれもめっちゃ美味しそうやった。
あれめっちゃ簡単やから皆さんぜひ試してほしい
ね。
うん、なんか可愛いし、ほんで、
うん、いつもこれはあの投稿するときにあれお母さんも一緒に楽しんであの考えてる。
かわいい。
あのところはお母さんがノリノリ。
あーかわいい。
そうなんですよ。
結構ね大変ですけどねこれ、
作るまでは簡単やけどね、あの投稿の編集が結構大変ですね。
ぜひ私たちが投稿してるインスタグラムもフォローしていただけたら嬉しいです。
お願いします。
はい、ユーザー名ぜひ聞いてほしいな、アットマーク青谷梅工房です。ぜひフォローしてください。
お願いします。
お願いします。はい、で梅のさ、なんか気になっちゃうけど、梅の好きな梅菓子ってみんなある？なんかそれちょっと考えて。なおある？
梅のお菓子、うん、普段食べへん。
普段食べ、
私は割と前小さい頃から酸っぱい系のお菓子が好きやったから、うん、梅も結構馴染みがあって、で一番好きなんて言われたら、あでもスッパムーチョ好きですね。スッパムーチョ、あのポテトチップスに梅の
サッパーが
マグしてるやつ、
めっちゃ共感やわ。
そう、あれ細いやつ、スッパムーチョって、
うん、それはあれちゃう、カラムーチョ。
あ、カラムーチョ
同じあれやと思う。でそれをのその学校が早く終わる日とかに友達と一緒にチャリコイで買いに行ってお家で食べるみたいなしとった記憶があります。
思い出のしないの、
いいね。
萌香は？
私はあの柿ピーが好きで、うん、柿の種の、あの、でそれになんか梅のパウダーかながかかってるやつとか、あと今日食べたのは梅ざらめっていうのがあって、柿の種のそれを食べました。まあ柿の種が好きになるっていうあれになるかもしれんけど、でも梅がかかったやつも美味しいんでおすすめです。
うん、今日も梅の品を食べた意識が高みやな。
そうです。あとあのなんか旅館とか、なんかそのなんやろ、肉系食べた後かなに、なんかよく置いてある、こうなんなんやろな、あれ梅の梅干しのなんかぺちゃんこになったやつ、わかるかな、なんか袋に入ってるやつ、
なんか渋い、
そうそうそう、あれも結構好きだ。
結構渋めなやつが好きなんやね。
そうね。
青が好きな梅菓子は、あれ小梅ちゃんの飴、
飴か、
そう、飴がめっちゃ好きで、のど飴の梅とかも、なんか梅買うなら梅じゃわ、飴買うなら梅の
飴。女の人のなんか柄のやつやんね。
そう、綺麗な人が、なんか可愛いパッケージのあの飴が好きです私は。
意外とコンビニとかのなんかちょっと 小さい袋に入ってるお菓子のコーナーに結構梅のシリーズ売ってるよね、
あるな。
ぜひなんか意識、日常の中でなんか梅のお菓子とか梅を意識してくれたら嬉しいです。
はい、そうです。
そろそろお時間になりました。本日は私たち梅プロジェクト班がお送りさせていただきました。来週はまんどころ班がお送りさせていただきます。次の私たち梅プロジェクト班の放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号075-253-4901 まで、 E メールアドレスは info@radiocafe.jp までお願いします。
あ、ファックス番号もう一回お願いします。
あ、すいません。ファックス番号075-253-6901までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは青と
萌香と
奈緒と
彩奈でした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。